おはようございます。Good morning, everyone. Good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいです。
Great worship this morning.
素晴らしい礼拝を感謝しました。
Warm me out.
ちょっとドラムを弾いて疲れましたが。
Let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りたいと思うんですが。
Sorry, can you open up the folder and get out part two? First together.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other.
日本語で読みたいと思います。ローマ人への手紙の12章の4節から5節です。はい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that you're for your word that brings us life.
あなたの御言葉は私たちに命をもたらしてくださいます。そして今日、聖霊様の力によって私たちそれぞれがあなたの御言葉が理解できるように助けてください。そしてあなたの御言葉を理解して日々の生活の中に生かすことができるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
So this series we're talking about the body of Christ.
今メッセージのシリーズの中でキリストの体ということを話しています。
Last week we talked about the importance of following Jesus rather than trying to get Jesus to follow us.
そして先週メッセージの中で、キリストが自分に従うようにとするのではなく、自分が私たち自身がキリストに従っていくことが大切ですということをお話ししました。
And we talked about how if we are not connected to the body of Christ, how we canNot be functioning in what God wants us to do.
そしてキリストの体、それは教会のことですけれども、教会、キリストの体につながっていないと、私たちがすべきことをできなくなってしまう。
So first we need to be connected to Jesus, right?
ですからまず最初は私たちはキリストとつながっていなければいけません。
But by being connected to Jesus means we need to be connected to one another in a local body of believers.
そしてキリストにつながるということは、それぞれの地方教会、その地元にある教会、キリストの体にもつながっていなければいけないという意味があるんですね。
Peter preached the first sermon of the New Testament church.
新約聖書における初代教会においてペテロという人がメッセージをしたんですが、彼が言ったのはまず悔い改めなさい、罪の悔い改めをしなさい、そしてそれをしたら洗礼を受けなさい、そして神様の御霊である聖霊様を受けなさい。
And those who responded to that message,
そしてこのメッセージに答えた人々は、聖書は言ってるんですね。彼らはペテロのメッセージを受けて、そしてその地方にある教会に加えられたと。
God's plan back then and today are the same.
そして神様が持っていらっしゃるご計画はその時代も現代の私たちも同じなんですね。
And just how God determines who your parents are, who you're born from.
神様が私たちそれぞれに肉親の家族を親を定めたように、
I also believe that he sovereignly chooses the local body of believers that you should be a part of.
私はこのことを信じます。そのように肉親の家族が神様によって定められて決められているように、それぞれ私たちもそれぞれの地域にあるどの教会を自分の家族として共に生きていくかということを神様が導き定めてくださると。
But just because God chooses the family you are to be a part of, spiritual family you are to be a part of, doesn't mean that there won't be problems.
そして神様がそれぞれの教会に、地方教会に 教会があなたの霊的家族ですよ、そこにつながっていきなさいとおっしゃってるからといって、そこに問題が一切ないとは限りません。
Anybody had problems in their natural families?
皆さん自分の肉親の中で問題抱えたことありますか？
Or your family was all perfect and no problems?
それとも自分の家族は完璧で自分の肉親の家族には一切問題がないっていう方いますか？
Well, it is the same with your spiritual family. That
そういうのはないですよね。
Problems will arise, but how we deal with it is by looking at Jesus and looking through the eyes of Jesus.
肉親の家族の中に問題が起こるのと同じように、このキリストの体、霊的家族の中にも問題が起こってくるんですね。でも私たちがその問題が起こった時にどうするか、キリストのイエス様の目を通してその問題を見て解決していくことが大切です。
Because the church is God's plan for the body of Christ.
そしてというのは、教会というものがこのキリストの体、それが神様のご計画だからです。
He has no plan B.
神様にはプラン B、 第二の計画というのはないんですね。
Plan A will work every time as we let as we follow Jesus.
イエス様に従って生きていくときに、プラン A、 まず第一のその一つの唯一の計画が必ずうまくいくんですね。
There are many people who see the church as not that important in their lives.
多くの人が自分の人生では教会はそんなに大切じゃないと思ってるでしょう。
Many Christians who have been hurt by people in the church and decide I'm not going to come anymore.
教会の中で、その人間の関係、人間関係の中で傷を受けた人は、あ、この教会でこの人に傷つけられたから、この教会にはもう行かないと言って、その教会を去る人もいます。
But this is what happens.
でもそれをしてしまうと、これが起こるんですね。
You're like a hand that is cut off.
切り離されてしまった、切断されてしまった腕と手。
And you will never reach the potential that God has for you.
こうなってしまうと、神様が持っていらっしゃる素晴らしい可能性を達成することはできません。
And just as Jesus has forgiven us for our sins,
イエス様が私たちの罪を許してくださったように、
for our failures,
私たちの失敗をもイエス様が許してくださったように、
for our weaknesses,
また私たちの弱さもイエス様が許し助けてくださるように、
He also tells us that we need to forgive others.
その同じように私たちは互いに許し合いなさいとイエス様はおっしゃっています。
Because the church will never be the church unless forgiveness is a big part of the church.
というのは、教会は教会の中に許しというものがなかったら、教会本来の姿が失われてしまいます。
And people who leave or find the church not important, they try to find meaning in their life through other avenues.
そして教会は大切ではないからといって、思って教会を去ったりとか、また許すことができなくて、教会を去ってしまうと、人生の本当の意味を失ってしまいます。
They pursue other things in hope that they will find meaning in life.
そして別のことを求めて、別の事柄を通して自分の人生の意味を見出そうとしてしまうでしょう。
But meaning to our lives can only come through the Creator who created us.
しかし人生の本当の意味は私たちを作ってくださった方を通してのみやってくるんです。
And he has designed the church to be a part of that, finding that meaning in life.
そして人生の本当の意味を見つけ出す一つの方法として神様は教会というものを定めました。
Because it is in family.Relationships where you learn to grow and learn to change your character.
というのは、家族関係を通して、私たちは成長して、そしてもっと変えられたものに品性が培われるものになれるんです。
So if you feel like church has lost its meaning for you,
ですから皆さんの中で教会は自分にはあんまり大切じゃないって思い始めてしまったら、
First you need to pray and ask yourself, am I following Jesus? Am I in love with Jesus?
まず最初に自分に問いかける問いかけというのは、私はキリストに従っているだろうか、私はまだキリストを愛しているだろうか、そう自分に聞いてください。
Am I in love with what Jesus loves?
そしてまたこのことも聞いてください。私はキリストがイエス様が愛していることを自分も愛しているだろうか。
Because Jesus loves the church, it's his bride.
というのはイエス様は教会を愛していらっしゃいます。教会というのはキリストの花嫁だからです。
And the church will never function to its highest ability without every part of the body functioning together.
そして教会の各機関が適切に働いていないと教会全体として、素晴らしい一番最高の目的を果たすことができなくなってしまいます。働きができなくなってしまいます。
Second, talk to your life group leader. Talk to your pastors and say, hey, I need help. If you're losing that, church has no meaning.
そしてもし自分の中に、私にとって教会は大切じゃないっていう思う心があることに気づいたら、ぜひね、ライフグループリーダーとか牧師にリーダーに相談してください。こういうことが起こっています。助けてくださいと。
Because we are connected together as spiritual family.
というのは私たちは霊的家族としてつながっているからです。
And there's a place for everyone to take part in even what happens on Sunday mornings.
そしてまた日曜の朝に私たちがすることにおいてもそれぞれのメンバーが関わりその部分となる場所があるんですね。
And sometimes where you fit, where God wants to use you productively in the church, sometimes takes time and training.
そして、自分は教会の働きの中でこの部分が自分に合っている、この部分が神様の持たれているご計画だ、神様が自分に準備してくださった場所だということが分かったとしても、それをしていくのに時間がかかることがあります。
I knew that God wanted me in full-time ministry when I was 12 years old.
例えば私の場合はですね、私はもう12歳の時にですね、教会でフルタイムで働くという神様の召しを感じました。
But I didn't become a pastor when I was 12 years old.
でもその感じた時に12歳の時にすぐに教会の牧師になったわけではありません。
In fact, over the years, I probably did every possible job in church that you could do.
その後ですね、何年にもかけて教会の中の本当にあらゆる働きと言っていいほどのいろんな働きを教会の中でやりました。
I cleaned toilets.
例えばトイレの掃除とか、
I worked on the church building.
教会のビルの修理とか、
I taught in Sunday school.
また日曜学校で教えたりとか、
I pastored the youth.
またユース若者の牧師をしたりとか、
I'm still cleaning toilets.
まだ今でもですね、トイレ掃除はしてますけれども、
I'm still fixing the building.
もちろんビルの修理も今でもしてますが、
But I spent a lot of time.With people from church.
でも、まあ、昔からですね、教会の人たちと長い時間を過ごしました。
I allowed people to speak into my life.
そしてまた教会に集っている人たちに自分の人生に何かあったら語りかけてくださいというふうに心を開きました。
To challenge me on my weaknesses.
自分の弱さが見えたらどうぞそこにチャレンジしてくださいと周りの人に頼んだんですね。
To confront me about sin in my life.
もし自分の中に罪があるのが見えたらぜひそれを言ってくださいって頼んだんですね。
And I didn't run away from church.
でそして私は教会から逃げることは決してありませんでした。
It wasn't easy to be confronted or to be challenged.
人からチャレンジを受けたり、ここが違いますよ、弱いですよって言われたときに、それをその言葉を受けることはもちろん辛かったです。簡単ではありませんでした。
But my love to follow Jesus and to love what Jesus loves was greater than wanting to hold on to wrong.
でもですね、言われて辛かったこともありましたけれども、でも私のイエス様に対する愛、私がイエス様に従いたいという心、願い、思いの方が弱さを言われても、それ以上にイエス様を愛していましたので、教会から離れたりとかすることもなしに、人から正されることも受け入れることができました。
And as I was faithful in little things, God gave me greater things to do.
そして私が小さい事柄、小さい働きを忠実にやっていったときに神様がもっと大きな働きを私にくださいました。あなたがいないときよりもあなたがいたときの方がキリストの体はより優れた働きをするんです。
Luke 16:10 says, If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honestWith greater responsibilities.
聖書のルカによる福音書というところの16章の10節はこう言っています。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。
For example,
例えば
When I first started playing volleyball,
バレーボールを最初にし始めた時に
I was not that good.
そんなに上手じゃなかったんですね。
But I allowed others who were very good to begin to train me.
でも他にもっと私よりも上手なバレーボールの選手がいたんですけれども彼らにですね、教えてくださいトレーニングをお願いしますって頼んだんですね教えてくださいバレーボールのやり方を教えてくださいってそのような人たちに頼んだんですねそしてそれを聞いてやっていったらだんだん 上手になりましたそして、本当に上達したので、チームメンバーを選ぶときに私が最後ということがなくなったんですね
People actually wanted me on their team.
チームメンバーをチームの選手を選ぶときにすぐに選ばれたんですね。
Because I knew what I was doing.
一緒にやってくださいって。というのはバレーボールのやり方分かるようになったから。
I learned to pastor by doing seemingly unmeaningless jobs.
そして牧師の仕事も働きも同じですね、最初に見てみるとあんまり大切じゃないかなというような働きをもやるように努めてきました。
You can't find meaning in life if you're a hand cut off from the rest of the body of Christ.
キリストの体から切り離された人生を送ってしまうと、神様が持っていらっしゃる働きをすることができなくなります。
You may not be called to be a pastor.
もしかしたら皆さんは牧師として召されていないかもしれません。
Maybe you're called to be a business person.
もしかしたら皆さんはビジネスマンとしてビジネスウーマンとして、召されているかもしれません。
But working in the world will find greater purpose and meaning as you're connected to the local body of Christ.
しかし、地方教会であるキリストの体につながって生きていくときに仕事が普通の会社とか世の中の仕事であったとしてもその中に人生の意味を見出すことができます。
Because the reality is the world doesn't care about you.
というのは現実はですね世は皆さんのことをあまり気にかけていないでしょう
They may care if everything's happy If everything's going good and everything's happy they'll care, they might care about you But as soon as there's a problem They don't care anymore They just want what's best for them
世の中というのは全てがうまくいって皆さんもハッピーで彼らもハッピーならばそれでいいと思うでしょうでも何か問題が起こって何かが生じてしまうとやはり世の中というのは皆さんよりも自分のこと自分が大切だという思いが出てくることが多いんですね
Think about Japan.
例えば日本において
It used to be that if you joined a companyThey would take care of you for life.
で、日本前は昔はですね、会社に就職したらもう一生その会社で働いていくということが多かったんですが。
But when the bubble burst in Japan,
でもバブルが弾けた時に、
the truth came out. They only cared about making money, and they fired many people.
そのような時に、本当のことが現れて、やはり人々をクビにしなければ解雇しなければいけないということが起こったんですね。
And many salary workers committed suicide because they lost their purpose and meaning in life.
そして職を失ったサラリーマンの方々はやはりそのことによって人生の意味がなくなってしまったので自殺をするというケースがあったんですね。
Because meaning in life does not come from what you do.
というのは実はですね人生の意味というのは皆さんがすることからやってくるのではありません人生の意味というのは皆さんを作った神様からやってくるんですそして人生の意味というのは地方教会であるキリストの体につながっていくことから人生の意味がやってきます
It happens through buildingSacrificial, loving, trusting relationships with one another.
人生の意味というのは、愛し合ってまた犠牲を払ってでも信頼してまた犠牲を払うような人間関係、また犠牲を払ってそしてまた信頼を築くような人間関係の中から人生の本当の意味はやってくるんですね。
Paul tells us in 1 Corinthians 12 verses 25 to 27.
パウロという人が第一コリント人への手紙の12章の25節から27節でこのことを言っています。
He says, This makes for harmony among the members, so that all the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffers with it. And if one part is honored, all the parts are glad. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it.
Amen. 第一コリント人への手紙の12章の25節から27節です。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
Amen. Get connected. Amen.
ですから私たちキリストの体として教会としてつながっていきましょう。
Don't be a hand cut off.
切り離された手のようにならないようにしましょう。
Stay connected.
つながり続けましょう。
Make a commitment to stay connected. Okay, Connie, look.
ね、こうなりたくないからつながり続けるという決断をしてそれを通しましょう。
Amen. So from here on in this series, I want to talk about how we can stay connected.
そして今からこのメッセージの中で次に移りますが、じゃあどうやったらその教会とキリストの体とつながり続けていくかということをお話ししたいと思うんですが、
There's four aspects of every human being.
人間には4つの部分があると思うんですが、
Four aspects of your personality that every person has.
すべての人が持っているその中に持っている4つの部分ということをお話ししたいんですが、
How we deal with each of those aspects will tell us whether we're going to stay connected or be disconnected from the body of Christ.
そしてその4つの部分を私たちがどのように自分の中で取り扱っていくか、によって私たちがキリストの体につながり続けるか、それとも離れてしまうかということが決まるとも言えるでしょう。
The first aspect is called the arena.
まず最初の私たちそれぞれが全員が持っている部分というのは活動の領域。
The arena is the part of our life that others know about me and I know about myself.
これはですね、私たちの活動のこの領域でありますから、人が見て人も自分のことを知っている。もちろん人が知っているから自分のことも知っているという領域ですね。
For example, I have brown shoes on.
例えばですね。
I know that and you know that.
例えば今私は茶色の靴を履いてそれが見えますので、自分も自分が茶色の靴を履いていることも知ってますし、皆さんもそれを見て、あ、彼は茶色の靴を履いているなってことがわかりますよね。
It's what you know about me and what I know about me.
この活動の領域というのは、皆さんが私に対して知っている部分と、私も私に関して知っている部分ですね。お互いに知っている部分です。
It's the public side of our personality.
ですからそれは、公共に、みんなに知れ渡っている自分の領域部分ということです。
It's the face we show everyone, even though it may not always match what we're truly feeling inside.
それは自分の内側は違うけれども、私たちが周りの人に見せる顔ですね。
We show up at church and we put a smile on our face.
教会に日曜日来て、ニコニコしてやってきて、幸せそうに教会にやってきますね。
How are you doing?
元気ですか?
Oh, I'm blessed.
もう本当に祝福されてハッピーです。
Even though I was yelling at my wife in the car on the way here.
教会に来る途中の車の中で奥さんを怒鳴りつけたけれども、教会に来たらハッピーになる。
Screaming at my kids on the way to church.
子供に怒鳴り散ら。子供を怒鳴りながら怒りながら教会に来たけれども、でも教会に着いたらニコニコ。
But nobody wants to hear that. We put on our public face. Oh, I'm blessed. I'm happy today.
でも教会に来る途中に奥さんに対して怒ったり、子供に対して怒ったり、姿怒ったりしたことを教会の人たちは知りたいと思わないので、教会に着いたらもうハッピーな顔をする。
And so the arena is where we try to make everyone think that everything is going great and fine.
ですから一番のこの活動の領域というのは、周りの人たちに私はハッピーですよ、大丈夫ですよ、幸福ですよというふうに見せるような場所ですね。そうみんなしますよね。
It's that outward attitude that we try to show everyone.
周りの人に私たちが見せようとする外面的な態度と言えるでしょう。
Which is okay.
それはでも大丈夫ですよ。
Because it's not always good to share everything with everyone.
というのはですね、自分の中で起こっている事柄を全部、すべて周りの人と分かち合わなければいけないということはないからです。
But the second aspect of our human personality that everybody has,
そして、二つ目のですね、人が私たちがみんな持っている面というのは、
We call the mask.
それは仮面と今呼びましょう。仮面。
I should have got a mask, but I didn't think about it.
ね、ちょっと仮面をこう買ってきたらもっと良かったかなと思うんですが。
The mask is what I know about me that you don't know about me.
この仮面という部分はですね、自分は自分のこと、この自分は自分のこの部分を分かっている、知ってるけれども、あなたはそれを知らないっていう部分ですね。
We all wear masks at times.
私たちは皆仮面をつけることがあるんですね。
It's not hypocrisy, it's
それは偽善的な仮面ではないんですね。
It's just reality.
それは偽善的な仮面ではなく、偽善的なことではなく、本当に現実に私たちこう仮面をつけることがあるんですね。
Because there are certain environments that we don't need to take the mask off.
というのは、ある状況、ある環境においては、その仮面を私たちが取る必要がないからです。
Even though I had a hard time taking care of my father-in-law this morning.
今朝ですね、私は自分の義理の父の世話をして介護をして本当に大変でした。
You don't need to know all the gory details.
でもですね、その自分の義理の父のためにどのことを、あのことを、このことをって詳しいことを皆さんそんなにする必要ないですね。
So I put a mask on. Yes, life is good.
だから仮面をつけて、でも人生いいんですよって、素晴らしいですよって言ってもいいんですね。
I don't need to stand up here and share everything with you.
ですね。ここの場に立って全部細かいことを皆さんに言う必要はないんですね。
It's not the proper setting.
というのは、この場所で全部を言うというのは適切な場面ではないからです。
You know, maybe you're here today and you're struggling with some kind of stress or anxiety.
もしかしたら皆さんの中で、今日ここに来て実はもうストレスがいっぱい溜まって困る、本当に不安な気持ちでいっぱいで困るっていうことを通っている方がいるかもしれません。
That's not something you want to come up in front of everybody and say, "Hey, look at me! I'm so depressed today."
だからといってこの前に出てきてもうみんなの前でもう今日本当私は落ち込んでどうしようもないんですって言う必要はないんですよね。
So we put a mask on.
だから仮面をつけてもいいんです。
Right? But we need a safe environment where we can take the mask off and share.What's happening in our hearts.
でもですね、私たちは仮面を取って本当にこういうことが起こっている、こういうことを通っているっていうようなことが言える安全な場というのは必要ですね。
We need trusting relationships where we can share our hearts.
心を開いて、心から仮面を取って心を開いて分かち合うことができるような信頼できる人間関係を私たち全員が必要としています。そのような信頼できる人間関係、私たちがその仮面を取って心の中を自分が通っている状況を正直に分かち合えるような信頼関係をこのキリストの体、教会が、そのために教会があるんですね。
Building strong relationships with your life group leaders.
自分のライフグループリーダーと本当に強い人間関係を築いてください。
Someone who has training, someone who's walked where you're walking, who can help you grow.Who can help you get set free and grow? You need, yeah. If it's a new believer and you're sharing things, they're not going to know how to counsel you.
ですから、自分が通っていることを以前通ってどうしたらいいかって分かっているような成熟しているクリスチャンに自分の通っているところを分かち合ったらいいと思います。
We all have things that we try to hide away from our public view.
ですね。
We are always going to be as sick as what we're hiding behind the mask.
私たちはその仮面の後ろに隠しているような部分ですね、とが不健全であったら、いつもやはりその仮面をつけていてもつけていなくてもその不健全な部分というものが自分の中にあるんですね。
Do you understand that?We're always going to be as sick as what we're hiding behind the mask.
こういう意味ですね。私たちは常に仮面の後ろに隠していることと同じぐらい不健全になってしまうことがある、不健全になってしまうんですね。
Because many times what we try to hide behind the mask in stressful situations will spill out.
というのは、仮面の後ろに隠している部分があったとして、でもその部分を隠そうとしても何かストレスがたまったり何か辛くなると、その部分がこう出てきてしまうんですね、流れ出てきてしまうんですね。
And when it spills out, it will destroy relationships.
そしてそれが流れて出てしまうと、不健全な部分が流れ出てしまうと、人間関係が壊れてしまうんですね。
But sometimes we've been hurt so bad that we don't want to take the mask off.
そして、時々、私たちは深く傷つけられて、その仮面を取ろうとしなくなってしまいます。
We don't want to forgive. We don't want to take the mask off.
仮面を取って、取りたくない。私は許したくないっていう気持ちになってしまうんですね。
But you will never be whole. You'll never fulfill all that God has for you unless you have an environment where you can take the mask off and get healing.
でもですね、その仮面を取ってもいいような状況、その場所にですね、
We will never be whole. We will never find healing unless we have trusting relationships where we can work on the things that are behind the mask.
私たちが信頼できるような人間関係を持っていないとですね、その仮面を取って、自分の本当の心をまた通っているところを分かち合うことができませんので、
So, for example,
そういうことが、信頼できる人間関係がないと、私たちには仮面を取って本当の自分を分かち合う、今通っているところを心から正直に分かち合うことができなくなってしまいます。
Maybe you struggle with addictions, some kind of addiction.
例えばですね、もしかしたら皆さん中毒と呼ばれるようなこと、やめたいけどやめられないということがあるかもしれません。
Pornography.
それは例えばですね、ポルノとか、アルコール依存症とか、
Or maybe you have an anger problem.
もしかしたら怒り、もう怒りがいっぱいになってしまって、でもそれをどうしてコントロールしていいかわからないっていう方もいるかもしれません。
And you try to hide them behind the mask.
そのようなことを仮面の後ろに入れて隠そうとするかもしれません。
But in stressful situations, you end up drinking too much.
でも隠そうとしても何かストレスがたまると、飲みすぎちゃったということにまたが起こるかもしれません。普通だったらやらないのに、普通だったら言わないようなことをストレスがあると言ってしまったり、やってしまったりすることがあるかもしれません。
Or you might have an anger problem that you hide behind the mask, but in stressful situations, you blow up.
もしかしたらその怒りっていう問題があって、普段は仮面の後ろに隠しているんだけれども、でもなんかストレスが溜まったり何か問題が起こると、その怒りが爆発してしまうとか。
I used to be like that.
私は実はそうでした、昔。
I worked at a job where I was cleaning floors.
ある仕事でですね、床の掃除をしていたんですが、
AndI needed everybody else who was in the store to not walk on the floors that I just waxed.
ですね、ワックスをその床にかけたばっかりなので、かけたばっかりだからそこは歩かないでねって他の従業員に言ったんですが。
And I would try to be happy and keep my mask on, but about the fourth person who walked on my floors after I just waxed, I would blow up at them.
そして、ワックスをかけた後歩かないでねって言うんですけれども、その後ですね、まあ、仮面をつけてハッピーな顔をしてるんですが、もう1人、2人、3人そのワックスをかけた床を歩いて、4人目になるとですね、もう怒りが溜まっちゃって爆発して怒るようになってしまったんですね。
They'd be wondering, why are you getting so upset with me? What about all these other people?
そして4人目の人が、どうして俺だけにそんなに怒るんだってこう言うんですね。他のあと3人もそこの床を歩いたじゃないか。
And so I had to recognize, yes, I have a problem with anger.
ですからその時に、あ、 自分には怒りというものの怒りという問題があるなっていうことに気づいて、それに対処しなければいけないなと分かりました。だからその怒りが爆発するその理由、どこから来たのかな、どこどういう根があるのかなっていうことを見つけ出さなければいけませんでした。
Be willing to forgive and be willing to get healed from that.
そして、その怒りの原因となることから癒されなければいけない必要がありました。またそのことに関して、許しとかをしなければ、許しを受けなければいけませんでした。
So things that people used to do, I just hold in and hold in until it became a volcano and I would explode and destroy relationships.
で、私はですね、人からされたこと、その時は本当に怒るんですが、その怒りを抑えて、でもある日やっぱりそれが爆発してしまう。そのせいで人間関係が壊れたという体験をしているんですね。
But once I got healed, I was able to just forgive them right away.
でもですね、その怒りの問題から私は癒されたら、人を心から許すことができるようになりました。
And I was able to go to them sooner and say, "Hey, what you're doing hurts me."
そして、何かされた時に怒りをためる代わりに、何かされたらすぐにその人のところに行って、あなたがしたこと言ったこと本当によって気づけられたんですよってこう話をすることができました。ね、あなたがこっちに行かないで他の道で行ってくれませんかってこう話すことができるようになりました。
But it was the church who helped me get set free and get healed.
でもそのやはり癒しを受けることができた場というのはこのやはりキリストの体、教会だったんですね。
We all need that safe environment where we can take the mask off and begin to share the hurts that are in our hearts.
私たちの心の中にある傷を正直に分かち合えるような安全な場所というものを私たち全員が必要としています。まずその傷に直面する。
Because many times healing comes, you know, if you get, have you ever gone fishing?
皆さん、魚釣りに行ったことありますか？
You know, sometimes people when they're going fishing, they pull the reel up and the hook gets hooked in themselves, right?
ですね。魚釣りをしてですね、こう魚をこう釣ろうとするんですが、時々その針が自分にこうやね刺さるってことがあると思うんですね。
Well, you can leave the hook there the rest of your life, and it'll probably not hurt so much. It'll be painful here and there, right?
でその刺さった針をそのままにしといたら、もうひどい痛みっていうのはないかもしれません。まあ時々痛いなって思うかもしれませんが。
But if you truly want healing, then you have to pull the hook out, right?
でも本当に痛みが全くなくなるためには、やっぱりその針を取らないとね。
And when you pull the hook out, it's more painful.
でそれを取った時はね、もっと痛いかもしれません。
But after it's out,
でもそれを取った後は、
healing can come.
でも癒しが本当の癒しがやってくるんですね。
And I don't have to go all around with a hook in my arm.
ですね、その針をつけたまま。
Being painful every time somebody bumps the hook.
針をつけたまま歩き回る必要はない。誰かがその針に触れたらですね、やはり痛いっていう思いを針を抜けばする必要がないんですね。
We have to want to get the hook out.
ですからその針を抜きたいという願いを持たなければまずいけないんですね。
We have to take our mask off and find trustworthy people who will help us get the hook out.
ですから私たちは自分の仮面を取ってその針を取ってくれるような信頼できる相手、人間関係を必要としています。
Because we all have painful things behind the mask.
というのは私たち全員ですね、仮面の後ろに隠してある痛い部分があるからです。
We all have secrets that I know about myself, but you don't know.
私たち全員にですね、自分はこのことを知ってるけれども、あなたは知らないという秘密になるような部分がみんな持ってるんですね。
But God wants us to find.A place where we can take the mask off and be healed.
でも神様は私たちがその仮面を取って、そしてこの仮面の後ろにある傷をが癒されるようになってほしいと願っていらっしゃいます。
Because we all have issues.
というのは私たち全員に問題があります。
If you feel like you have no issues, that is your issue.
私たち全員に必ず、私たちはみんな問題を持ってるでしょ。でも自分には問題は何もないと思っていたらそれが問題です。
It's called pride.
というのは自分には問題何もないんだって思ってるのは、プライドって呼ばれてるからそれが問題なんですね。
We all have issues.
ですから私たちそれぞれみんなその問題を持っています。
But God wants you to find freedom through your connections to the body of Christ.
でもその問題から癒されるために神様はこのキリストの体、教会を通してそれが行われるようにと願っていらっしゃいます。
Amen. So we'll talk more about the last two aspects next week.
来週ですね、残りの2つの部分をお話ししたいと思います。
But let'scommit ourselves to finding people who we can take the mask off with.
私たちが仮面を外せるような人間関係を見つけ出そうと心で決めてそれをしていきましょう。
Let's build trusting relationships so we're not a hand cut off.
信頼できる人間関係を見つけ出して、それによってこの切り取られた腕のようにならないようにしていきましょう。
Amen.Amen. We are better together.
私たちは一緒にいた方がもっと優れているからです。
We will grow and become all that God has planned for us as we grow together.
私たちは神様が持っていらっしゃる目的、ご計画を果たすためにですね、一緒に共にやっていった方がいいんですね。
God created you to live in freedom.
というのは神様は皆さんが自由の中に歩むように実は作られたんです。
Not in slavery to what's behind the mask.
それは仮面の後ろに隠していることに私たちが奴隷となって生きていくことを神様は望んでいらっしゃいません。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, you are such a good God.
神様、あなたは本当にいい神様です。
You have so much life to give us, Lord.
あなたは豊かな人生を私たちに備えていらっしゃいます。
Help us to find people who we can take the mask off with and be healed, Lord.
そして私たちが仮面を取ってその隠した部分から癒されるような信頼できる人間関係を見つけることができるように助けてください。
Lord, let us not live as slaves to what's behind the mask.
私たちの仮面の後ろに隠してあるものに奴隷となることがないように助けてください。
Help us to apply this to our lives today.
主よ、どうぞこのことを人生の中で生かしていくことができるように助けてください。
Knowing that the church is not here to judge what's behind the mask, but to help us be set free from what's behind the mask.
教会というのは仮面の後ろに隠してあることを裁く場ではなく、その仮面の後ろに隠している事柄から癒されるような場としてあなたが備えていらっしゃることを私たちそれぞれが知ることができます。
Lord, that signs and wonders and miracles would happen in people's lives.
主よ、どうぞ人々の人生の中に素晴らしい奇跡が、不思議な技が、素晴らしい働きが現れますように。
Because they take the mask off.
というのは、それ、仮面を取るからです。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ一緒にお祈りしましょう。前に来てください。
Amen. Yes.